はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月の29日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、光浦靖子です。
なんか早いペース。
いや、大竹さんがちょっといつもよりペースが
それで合わせて、
そうペースは、
まあ、最ですか。はい、私の横にいるの
大竹大輝です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
神谷匠と。
いえやいえや、
お前名前
なるわ。息吸いすぎ、行く前に。
雷の学ぶです。
遅いな。戦場カメラマンの喋り方、
はい、
ゆっくり喋る。
戦場カメラマン、
戦場カメラマンの喋り方しましたね。
面白い人だよね。
エロカメラマンです。
誰を撮ったんです
か。誰が聞いて
るの。
一発受けたら一発かするって、お前の情動みたいなこと な。プラマイゼロでお送りして、
トントンで終わりました。
はいはい、はい、暑いね。
暑いですね。
びっくり、今日暑かった。
34度ですね。
34度。
もうやめて、本当にね。
いや、秋になるねなんつって言っとったのに。
昨日あたり涼しかったのにね。
ね、
あのさ、もうスペシャルウィークだし、
はい、
あ、まあ、パーッと行こうと俺は思ってるんだけど、
はいはい、
なかなかパーッと行くネタってないね。
ないね、景気のいい話とかないね。
景気のいい話あんまりないね。
景気のいい話、うん、パーッと行くような、うん、
で、はい、しょうがないから浜辺のウルフっていう、ね、芸人の人がいるじゃない、
はい、いますね、僕らの先輩の
事務所の先 輩、
まあ、先輩、お前らの先輩なんだけど、
はい、
あの この番組ではパシリみたいなこと
アシスタント、
はい、しかも僕らが斡旋しましたから
、アシスタント作家みたいな、
はいはい、
お前タバコ買ってきてくれとか丸部言ってなかった、あいつに。
言ってない、そこまではしてないでしょ、さすがに。先輩すぎるんで、あの、
はい、あ、先輩すぎる、
先輩すぎます。多分サンドイッチマンさんぐらいだもんね。
そうですよ、
歴で言うと、
はい、歴で言うと、はい、そう、20年はやってるんじゃないですか。
あいつはこの後世の中に出てくるかどうか分かんないけど
そこは何とも言え
ないですけど、まあ、まあ出てくるとしたら結構遅咲きになるよね。
まあそうですね、うん、それは仕方
ない。それで、
はい、
まあスペシャルウィークだし、
はい、
あ、始まる前に甘えべのウルフに何かやるかって言ったら、はい、やりますって
言
う
の。おお、うれしさん、
やります。
初めてネタ見るかも、
はい、もうだ、初めてね
、はい、
やりますって言うけど、ちょっとかなり心配はしてるんだけど、
はいはい、
でも受けたらすごいじゃん。
いや、そうです、まあね、あ、うん、三浦さんと大竹さんは初めて見ました、
う
ん、
見たことない、
見たことない、
見たことない。
そっかそっか、
面白いの。
いや、好きです、僕は
好きです
よあ、ちょっと待って、面白いか面白くないかって聞いてるのに、
いや、ここで面白いって言ったら、その彼も
ハードル
とか上がっちゃう、彼も上がっちゃうから、だから僕は好きです。
彼って言い方ちょっと下に見てる。
いや、見てないですよ。
私、あの、一回単独ライブ見に行ったことあるんですけど、
はいはい、
あの、意外とじわじわネタなんで、
はい、
ここに来てパッとやる感じじゃないかなって思うんだけど、はい、大丈夫なんですかね。
まあでもね、うん、あいつ芸歴何年だ、何年ぐらい、
何年ぐらい、
20年
ですよ。
すごい、成人してます、
すごいな、はい、20年、
はい、
やめろもお前は
今からネタやるんですからやめさせて
最後のネタになっちゃいます今日
でもね、分かんないよね、はい、俺はネタ知らないから、
はい、
まあ、じわってくるか、はい、ブレイクするか分かんないけど、
はい、
浜辺のウルフに入ってもらおう
です
ね。はいはい、誰か一つマイク一つ貸
して、はい、マイク貸してあげて、
まあ、学ぶ、ちょっと席ずっと痛くする人はね、
はい、座りでやるの、
はい、立ちがいい、どっちがいい、
あ、もうただ喋るだけなんで、はい、
はい、ただ喋るだけ、
ただ喋るだけ、ただ喋るだけ、大丈夫、
もうその、はい、
まあ世の中、はい、ね、まあこれだけ暑いし、
はい、
ね、みんな、ちょっとイライラもしてるし、
暑さ
で、
ね、楽しく、うん、は
い、年寄りは足が一歩前に出ない、
はい、まあ、はい、
ね、そういう時代だから、
はい、
君の浜辺のウルフの一発ネタで世の中を明るくしてもらおうじゃないか。
あ、 ありがとうございます。
それでは浜辺のウルフさん、どうぞ。
あまあ、大丈夫か。甘めもって。
もうただただ、あの、最近あった話なんですけど、あの、
はい、
うちの、あ、結婚してまして、
う
ん、奥さんが結構ヒステリックな奥さんで、
うん、はい、
まあよく喧嘩して、うん、あの夜中に、うん、もう死ぬって出ていくことが多いんですけど、
結構大変な関係だね。
そんで、まあ、最初の方は追いかけてたんですけども、うん、最近はもう追いかけるのもやめてって、
うんうん、
じゃあ、あの、出て行った後、毎晩、あの、うん、どっかからタクシーで帰ってくるんで、家計がもう今非常にやばいことになってるっていう、うん、まあ、そういう最近の悩みが、
はい、さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
話しすぎた。
ありがとうございました。
本当に困難だった。
漫談ね。
漫談。
まあね、はい、はい、
そう、
はい、はい、え、世の中に問う、
はい、
ラジオを聞いてるリスナーに問う、
はい、問うの、
問うさ、今のはどうでした。
濃く濃く
濃く
いや面白いと思った人は面白い。
一歩踏み出せるんじゃないですか、世の中の人も今の話聞いたら。ま
あ、確かに20分ぐらい聞かないとね。確かに。このこっから始まってくる、
はい。もう一つぐらいある。
いや、もっと強いのあるはずなんだ
よ。
もっと
強いのある。なんか後輩として生意気ですけど、
リクエストリクエスト
した。あの枕かと思ったんですよ。あ、枕終わったと思ったら、ほあの本題も終わったんで。
そう。
ごめんなさい、ごめんなさい。い
や、お、また入ってき
た。あ、来たでしょ。
また来たね。
うるさい。また来たね。奥さんのその続き。
はい。
もう家計が大変で。
さあ、浜辺のウルフです、どうぞ。
まあよく奥さんにあの家で怒られてまして、
はい、
あのいつも怒られてるんです。そんで、うん、この間急にいつもわがままばっかり言ってごめんねってすごいちょっと涙目で言われて、
あ
まあってちょっと黙ってたら、うん、なんでそんなことないって言ってくれないのってめちゃめちゃ怒られました失礼しました、
ありがとうございましたまあまあね、
はいはい、
まあまあね、
はいはい、うん、ホップステップ、
うん、そうですね、ジャンプがある、ジャンプは
してなかった、
ホップステップって来たよね、
うん、今もっと強いのあると思うんだよ、あると思います、何回も笑わせてもらってる思い出があるんですよね、
思い出がある、
ホップステップって考えたらジャンプはしてなかったですね。
何年前でそれ、もう20年も芸歴やって
ない、20年で僕ら出会って、うんうんうん、どんぐらいだろう、もう4年ぐらい経つか、
5年ぐらいですね、4、5年は経ちます
けど、やっぱ飲み仲間だったんで、はいはい、いっぱいウルフさんに笑わせてもらってた気がするんですけど、
もっと強いネタあった、
あったと
思うん
です、奥さん続き、は
い、まだあるの、
ジャンプ、
奥さんじゃないのでも、
ね、いやでまた入ってくるよまだあるまだある
ジャンプしに行きました、ジャンプしに行きました
、すいません、まだあるの、本当
スペシャルウィーク、
お前スペシャルウィーク分かってる、
すいません
何してるか、もうスペシャルウィークで
申し訳ない、
まあいろいろあるけども、まあ一つ二つはまあいいや、三、はい、つ目だぞこれ、
はい、ジャンプできますか、
え、ジャンプ、
はい、短く、はい、
そうですか、はい、浜辺のウルさんです、どうぞ、
あの僕も奥さんもあの売れてない芸人なんで、あの、まあ、結婚してるんですけど、もう、うん、僕は子供は産みたくなかったんですけど、う
ん、そのなんてこと言うんだお前は
奥さんが奥さんが今日は大丈夫だからっていう日にしたら、うんうん、実は奥さんがあの子供生まれる日やって、うん、まあ半分騙されて子供ができちゃいました
ありがとうございました、普通のお父さんの話だろ、普通の
なんてこと言ってんだよ、
お父さんの話、
お父さんが陰で言う話だろこれ、
ジャンプ
してる話じゃない
だろ、ジャンプしたけど着地はしてなかった
着地してない
着地ミスってました、
ね、今その子供使って漫才やってるみたいです、
え、本当に、
はい、だから M1 とかだから3人で、
うん、3人で漫才、
3人で漫才、
親子漫才
と赤ちゃん0歳か1歳、
赤ちゃん抱っこしながら3人で、
はい、見た、
え、嘘、本当、
本当です、
本当
ね、
あ、M1 のエントリーだけなんかしてました、
まだ予選は出てないってことです
ね、予選は出てなくて、
そのネタが奥さんもあの芸人さんで、
はいはい、そうです、
それで、子供を抱えながら、
そうです、はい、
血のみを抱えて漫才、
ユニット名なんていうんですか、
モンスターペアレンツ
まあちょっと面白い
し、はい、どうもモンスターペアレンツです、う
ん、いやでもそれが、まあ、ちょっと変わり種だけど、うん、それが勝ち抜いてったら、
いやすごいです
よ、世の中ひっくり返るよ、うんうん、
いやね、ぜひひっくり返したいですけど子供
使ってもう全然子供作ってるんですか
そうですね、何回かその地下のライブでちょ
っとやってみ た,
やったり
は、赤ちゃんを地下のライブで持って
た
そんなことやってるの、
みんながすごい気使ってくれて、すごいあったかい雰囲気で笑ってくれるんですけど、うん、ネタで笑ってんのかって言われたらちょっとあれです
あ、その辺は結構冷静なんだよ、
そうですね、はい、
頑張れよそれ、
ありがとうございます、はい、
ねえ、
はい
はい、じゃあ今日会ったことは全部忘れて頑張るよ
すいませんでしたありがとうございます、
へえ、大変だ ねもう世の中は、
はい、
ね、浜辺のウルフ、
はい、
芸歴20年、
はい、
ね、君たちは芸歴何年だっけ、あっという間に追い
越して9年です、
9年、今9年、
あ、それでもやっぱ9年は、
はい、
ね、抱えたりするんだ、
そうですね、うん、
あでもどこで、いや、そのなんか赤ちゃん、赤ちゃん大きくなっちゃうよね、
う
ん、でもね、
そうですよね、
うん、
予選勝ち
抜いてるからね、予選勝ち抜いてるじゃん、うんうん、
台本上ここで赤ちゃんが泣くみたいな、
ちょ
っとうまく泣かねえらしいです
お前バカにしてんだろ、
いやいや、
まあ、浜辺の海バカにしてんだろ、モンスターピアレンツバカにしてんだろお前
で、なんかそういうのをなんかどんどん変えていったり、赤ちゃん泣かねえから泣かなくてもいいネタ作ったりとか聞いて、
あ、そうだね、
聞きました、
あ、なるほど、わかる、
いやいやいや、もうね、初期払いっていうんですか、はい、それになったかどうか分かんないですけど、はい、光浦さん食の方はどうですか。
夏、食、
うん、夏バテで食べているものがおかしいとかありませんか。
いやー、うん、普通に食べてますね。さ
っきあの普通に冷やし中華のあのコンビニの冷やし中華普通に食べてましたけど、
冷やし中華食べてました。
あの口から一本出てずっと出てたのをチュルチュルチュルって君は吸ったのはちょっと俺はおかしかった。
だって、うん、ここで食べてるとさ、うん、みんなが話しかけるからさ、うん、冷やし中華って冷やしてあるからさ、うん、それ自体でもう消化が、私はお腹弱いから、うん、一生懸命噛まなきゃいけないのに、みんながしゃべるからさ、うん、絶対お腹壊しちゃうって言いながら食べて、うんうんうん、案の定壊しましたけど。
ゆるいよねお腹ね。
ゆるい、めちゃめちゃゆるい
です。ねえ、学びたちはそういうことないの。お前強そうだよな。
食は、はい、何でも、僕
何でも大丈夫。
たくみがちょっと痩せてて最近、うん、いや、じゃあ痩せではないんですよ、うん、厳密に言うと、うん、なんかこけたねって最近よく言われるんですよ、うん、
あ、私が一時ずっと言われとった、
言われました、
うん、もう7年連続痩せて痩せたって言われて、う
ん、で痩せてないんですよ、
ね、痩せてないの、
痩せてるように見えるってことなんですよね。
それは何か原方法、
いや、そういう顔、方法が多分出てんすよ、
年食ってだんだん顔が痩せてきちゃう、はい、
そうなんですよ。でちょっとこけてて、
ハマちゃんに似てきた。
ハマちゃんはこけてねえでよ。ハマちゃんは
昨日夢に芸人さんが出てきてね。
何、夢に芸人出たの。
いや、ごめんなさい、これ本当に夢の話ですよ、ごめんなさい、はい、友達であるマナブに本番前に話す程度の話ですよ、こんな、
はい、いいですよ。
いや、じゃあ夢に
芸人さん出てきて、
千鳥の大悟さん、
あ、大悟さん、
夢ですよ、はいはい、千鳥の大悟さん出てきて、うん、一緒にご飯食ってたんですよ、はいはい、で俺が、うん、大盛りを頼んだんですよ、うん、そしたら大悟さんが、うん、お前普段並盛りなのに今日大盛りかって言ってきて、うん、俺が、うん、いや最近痩せた痩せた言われるので、うん、ここでしっかり食べて、うん、痩せたって言われないように、みんな心配させないように、はい、太ろうかなと思います、うん、さ、大悟さん涙流して、うん、わっしゃ嬉しい。っていう夢の話ですよ、実際に言われてないですよ。わっしゃ嬉しいって言われた夢もちょっとおかしかったから、学ぶ、友達としての学ぶに言っただけですよ。
同級生の学ぶ、
同級生の学ぶに話した話、お前ここで言うの。
スペシャルウィーク、
スペシャルウィーク、
スペシャルじゃない、うん、そう
ね、夢だし、
夢だからね、
なんでもない、なんかおかしいな、で
も、なんかおかしいですよね、妙に、
うん、大悟が出てきそうな感じがするよね。俺は昨日もうか帰り、まあちょっと稽古なんかしたんだけど、はい、まあその代わり一人で佐伯と、うん、お茶飲んで、はい、でまあそれでも時間7時ぐらいだったかな。で俺大体朝ここに 9時ぐらいに家で飯食って、はい、ずっと稽古とかこうあると全然食えないで時間が経つのよ、
はいはい、
で夜7時ぐらいに、うん、まあだから今日は2食だなーなんて、うん、2食だから好きなもん食いてーなーなんて思って、うん、いつも来る途中の、うん、車でね、はい、来る途中のこの新橋あたりの手前あたりの日比谷通りの、うん、左信号の手前のところ、なんと日の出かねえかな、日の島なんか創業55年みたいなカレー屋さんがあるわけ、でずっといつ も毎日買い、
はい、
看板見てるから、そこでカレーを、ね、うん、たまにはそこで、うん、まあそんなチェーン店だろうと思うからそんな高くもないだろうし、うん、そこでカレー行こうと思って、うん、でまあお茶飲んでるところから、うん、そのカレー屋に行くにはそこまで戻るんだけど、それが大きい通りの反対側なのよ、
はいはい、
そこに行くためには、うん、一本手前の大きな信号を左折して奥の細い道を、あ、右折して奥の細い道を左折左折、うんうんうん、左折じゃないと店の前にたどり着かないの。で一回回ったら信号の場所を間違えて、うん、全然違うとこを一周したのね、
はい、
でたどり着かないな、はい、でも一回も食いたいって決めたからと思って、はいはい、もう一回点検して、もう一回新橋のもうちょっと先まで行って、はい、もう一回右折して左折左折でこうそこにいたらあったのよ、その
場所、は
いはい、よしあったと、車が止めるところがないわけよ、うん、だけどその左折左折のところはちょっと第一ホテルの裏側あたりで路中のところが何箇所かある、
はいはいはいはい、
ね、何箇所か路中の
ところ止められるところ、
はい、何箇所かある、
何箇所
か、うん、だから、まあ、そこで路中しようかなと、うん、で一周回ったら、まあ、最初の左折したところの路中はいっぱいだったの、
はい、
でもう一回左折した、一台ちょっと入ったか出そうなとこあった、そこも路中がいっぱいなんだ、はい、その先には第一ホテルの駐車場があるんだけど、それほどまでして行くことはないだろう、はい、カレー食うのに、
はいはい、
でしょうがないから、あよしこうで、そこは結局ダメで、はい、また店の前に戻ってきちゃった、はいはい、悔しいからもう一周してやる
すげえもう一周じゃん、
もう決めちゃったから、
もうここ決めちゃったから、俺はもうここと決め
た、カレー口になってるから、
ね、もう一周したら、はい、したらさっき俺したら俺の一台前に曲がった車が空いてる駐車場にスポーンと入り上がって、
あらあら、
めちゃくちゃ運転のうまい人で、はい、行くのかなと思ったらシュッて切り返して入って、はい、ここはダメで、でこっちもう一冊で回り込んだら、うん、もうここもいっぱいで、うん、もう一回店の前出ちゃったわけ、君学ぶ校舎もどうする、
ぐるぐる
そうだな、そうだな、うん、ああ辛口
お前前、はい、そうだなって今タメ口聞いたの、
すいません、ごめんなさい、うん、こういう時はね、うん、もう、うん、家帰ってシチュー食べますよ本当に
お前に振るんじゃ、お前に振るんじゃなかった、ね、
振るんじゃなかった、
第一ホテルで止めればよかったの、はい、よかったんじゃないですか、
まあね、それで
食べなかった、どうしたんですか、
諦めた、
諦めた、
諦めた、うわなんで一応したのに、
諦めて、うちの近くに、まだ7時20分かそのぐらいで、うちの近くに蕎麦屋がある、
はい、
その蕎麦屋、
はい、
その蕎麦屋には確かカレーうどん
と
か、
あーあるね、
ま
あ、
カレーの口だから
カレーさえ入ればいいんですね、
うん、だってでそれ食えばいいなと思って、うん、もう高速乗って、
お高速乗って
降りて
降りて
降りてうちの近くにして、うん、それでうちの近くってもちょっと離れて、それはちょっと別の駅のところ、はい、目の前に駐車場があるから、はい、で駐車場で車止めて止めて路地を右に曲がったところの左側にカレーあの蕎麦屋があるの、
はいはい、
でまた7時45分ぐらい、はい、8時まではやってるだろうと思って、そこに車がちょうど2台止められるところのうちの1台止めて、
はい、
1台止めて、はい、よしと思ってパッて角曲がった途端その店は夏休みだったん
です、あーあら食えなかった、
あったまきちゃって
なかなか食えないじゃないですか、うん、
ビビンバ食べて帰ってきた、
いや全然違う、でもちょっと刺激ある、ね、うん、
ちょっと辛いからいいからどうでもいい話だけど、
どうでもいい話、
たどり着かねえなと思ってカレーには、
うん、もうご縁がないんですよ、
ご縁がないね、
そういうってありますよね、
一周行ってダメだったらもうご縁
なし、食い物に執着しすぎかなと思って、
うん、カレーはダメですよ、カレーはもうカレー口になっちゃう、うん、
カレー口になっちゃうとね、
お疲れ様でした
受けた、
受けましたね、
お前浜辺のウルフかお前
すごいウルフさんと一緒にしないでください、
あこれ失礼だよ、
先輩大先輩だよ、ウル
フさんのセリフです、
はい、なんかもうスペシャルウィークだっていうのに、この気候の寒暖差のあったかいのは本当からで、カレーは食えないしもう答えるばっかしよう、でも太田さん、
はい、
ね、いい話もあるよね世の中には、
そうですね、まあ、9月1日に、うん、その夏休み明けで、うん、例えば自殺する子供が多いということで、うんうん、今メディアでいろんな有名人の方が、
ね、
メッセージを発しているんですけども、はい、今日は読売新聞に、うん、ミュージシャンの野田洋次郎さん、
う
ん、ラッドウィンプスのそのボーカル&ギターですが、うん、映画君の名はの主題歌とか、うん、今夏公開中の天気の子の音楽を担当しておりますけれども、このラッドウィンプス、
うん、
かっこいい弱虫というバンド名なんですけどもね、メッセージを寄せていて、死にたいと思っている君へ、こういう書き出しなんですが、まあ、こんな優しくなくて不平等で残酷で嘘つきばっかりでやってられない世界だけど、それでもやっぱり生きていてほしい、こんな狂った世界なんだから君が苦しかったり悲しかったり違和感を覚える方が自然だ、逃げ出したくなるのが当たり前だ、
うん、
こんな狂った世界で当たり前の顔をして疑問も持たずに生きられる奴らの方がよっぽどどうかしている、
うん、
あいつらの方がよっぽどおかしい、君がいなくなってそんな奴らばっかりの世界になるのなんて僕は嫌だ、
うん、
全力で逃げてもいい、叫んでもいい、泣いてもいい、
うん、
僕は君に生きていてほしい、うん、まあ、こういった趣旨のメッセージをね寄せているんですけど ね、
うん、ね、もうだからあれだよね、もう本当にこう俺は結構的を得た意見だと思ってて、
うん、
この前編からね溢れ返ってくる君は正しいっていうのは、
うん、
何よりの俺メッセージだよね、
うん、
ああ正しい君がおじいちゃんやおばあちゃんになるまで生きていてほしいっていう、うんうん、まあ、いろんな方がいろんなメッセージをね若者に送ってると思うけど、うんうん、 ね、いいメッセージだなと思って。
そうですね、
うんうん、必要ですよね、うん、なんかこう今もは目の前でね、生産性がどうのあっちこっちで、なんかこうすぐ時間に追われて、まあみんな追われてて、まあ追われててそのなんていうの、こういじめとかそういうのも、まあ昔もあったけど、あったけど今のなんか世界観のなんかこう世知辛い、その世間の回転のなんていうか行き場のなさ加減が、そういう子供たちの世界に、まあ昔からそうなんだって言われてしまえばそれまでだけど、あるような気がするよね。
すんごい落ち込んだ時に若い頃ラジオを聞くと、つけるとパーソナリティがものすごいくだらない話をしてるのを聞くと、なんだバカらしい、悩むんでるなんか全然関係ねえやって思うようになりしますから、どんどんくだらないことを言った方がいいですよ、です、
ね、学ぶが役に立ってるってことだよ。
この人だって生きてんだって思うと、そうなんですよ、なんか自信持って生きれる時あるもん、
はい、俺最底辺ですから本当に。
いやだってそうだっ だってタブレット純が、はい、あの落ち込んでる時に、はい、あのどうしようかと、もう生きるのどうしようかって悩んでる時に、はい、俺がテレビに出てたらしいんで、はいはい、それでそれを見て、うん、その時俺暴れてたからね、はい、あこれを見てこんな人でも生きてていい
そうですよね、だから
暴れてて勇気上がってた、
暴れてて、こんな人でも生きてられるんだ、そ う、うん、そういう不思議な、うん、なんだ、
あなんだ、メールです、メール、
あメールか、ネタじゃないのか、
ネタじゃないです、
浜辺のウルフ面白かったとかっていうメールですか、
いやちょっと
抜粋した、抜粋したのか、
うん、どうだろう、
いやあの全然、うん、チェックもせずに、
せずに、ね、仕事熱心じゃないからね、流れでやってるだけだから、ね、はいはいはい、はい、何かありましたか？
いや特にはないです。
なんだよ、なんだよ、みんなプレゼント、プレゼント、プレゼントっていうのがいっぱい。今のタイミングじゃない。
今のタイミングで普通に入ってくるけど、俺ネタやるのこれ、ね。振ってねえぞとか思ってね。
あ、一個あった。
あ、どうしようでした。
千葉県市原市の前向きすぎて前のめりさん、56歳の男性の方。はい、お笑いって難しいですね。モンスターペアレンツに期待しますって。一枚の書いてる。
まあね、はい、あまあ画期的であることは画期的だよな、はいね、あ、はい、赤ん坊泣くからな、でもな、
面白いですよね、
これはもう随分赤ん坊に助けられるようなネタかもしれないな、これは。
そうですね、対象元持ってきそうな感じがしますね、うまくいけば
いいタイミングで泣いてくれればね、うん、ね、
おっぱいあげちゃったりするのかね、
あらいいですね、
授乳、
ね、授乳、そういうのもありますよね、普通
授乳タイ
ム、授乳、うんうん、
ね、はい次です、
はい、じゃあ雷の2人レポートに行ってください、
行きます、
はい、毎日新聞の記事なんですが、うん、あの再生可能エネルギー政策の行方ということで、うん、記者の方が何人かコメントをしてるんですけれども、はい、世界自然保護基金ジャパンの会長の末吉武次郎さんという方もインタビューに答えていて、まあ、タイトルが世界の潮流に背を向ける日本ということなんですが、まあ、今政府やエネルギー問題の専門家はエネルギーの多様性とエネルギーミックスこそ最重要と言ってるんですけども、いや違う、そういう考え方自体がもう時代遅れだと末武さんはおっしゃっていて、温暖化問題の解決につながらないエネルギーはやめようというのが世界の流れ、はい、この流れを支えるのが再生可能エネルギーの急激な拡大、ヨーロッパでは主役に成長して省エネルギーも加わって、脱酸素化、脱 CO2 への 道筋が見えてきたと、でも日本はこの大きく変動している時代に背を向けているというんですね、かつて世界一を誇った日本の太陽光パネルメーカーが敗退して、ついに日本の風力発電機のメーカーの国内生産も消えてしまった、こういった現実を見ると日本の再生エネルギーの立ち遅れは明らかだと、で政府が温暖化への対応に本気で取り組まないと、たくさんの日本の企業も、ああじゃあその程度でいいんだと考えて対応が遅れるだけではなくて、温暖化対応に真剣に取り組んでいる先進の企業でも、やる気のない国、日本の企業として世界のサプライチェーン供給網から覗かれたり避けられたりする恐れも高まってくると、やる気のある企業の足を引っ張るんじゃなくて、パリ協定の実現を目指す日本企業を守り育てるのが政治の使命なんじゃないか、でも政府の対応や戦略からは切迫感と本気度が伝わってこないと、こういうふうにおっしゃってるんですね、
この温暖化とかね、この問題にいち早く日本は確か、ね、
そうですね、
太陽光発電とか
最初に取り組んでた国だったんですけどね、
もう本当にものすごい世界に先駆けて水をあけられる時代だったのに、それが国内のあのこう送電線問題とか、そのなんていうの、
政策的なバックアップ
もなしに、今までのこうエネルギーをちょっと守ろうとする動きの中で衰退していっちゃった。エネルギーを買い取る方法も、も
う一時ね、なんか広まるかなみたいな、ね、
その決めた値段も近頃は違ってきちゃってるみたいだし、本当にこの日本のこう、この方はもう古証文のような、
そうです ね、うん、考え方が古いと
っていうことを言ってるんだけど、はい、トランプ大統領と日本だけです
だけ、
う
ん、
世界はもう別の方向に動いてるっていうことを、本当に日本の企業も日本の政府も本当に考えないといけない時期に来てんじゃないかね。
だって資源がないんだもん、はい、日本はね、
はい、これはとっても小さな話だけど、風を捕まえた少年という記事が出ていました、
はい、これ朝日新聞の記事なんですけど、
ね、この番組でも一回やりましたよね、うん、この記事
でしたっけ、
やりました、
うん、はいはい、あの風を捕まえた少年という映画が今話題になってるんですけど、うん、このモデルになったのがアフリカ南東部のマラウイという国で、生まれ育ったウィリアム・カムクワンバさんという32歳の男性なんですが、うん、子どもの頃ものすごい貧しかったんで学校に行けなくなっちゃうんですね、うん、でも学校を諦めきれない、勉強を諦められないウィリアム少年は、追い出された学校の図書館にこっそりと忍び込んで、一冊の英語の本、エネルギーの利用という本に出会います、うん、で英語はほとんど読めなかったんですけど、その絵を見て、風力発電の絵を見て、じゃあ自分でも手作りの風力発電装置を作ってみようと思って作って、うん、結局その干上がった村の畑に、電気も通っていない村の畑に水をもたらして、電気をもたらしたという経験を本と映画に取り上げられて、うん、今、うん、日本にも先日来日していたと、うん、で結局彼はアメリカのダートマス大学で環境学を学ぶこともできて、うん、2013年にはアメリカの雑誌タイムの世界を変える30人に選ばれたこともあるということですね、
まあ世界を変えた30人のうちの一人、この少年がそれに入ったわけだよね。へえ、それでこれがあれだよね、この本が学ぶことを諦めないっていうことを、はい、まあ教えたことにもなるわけだよね。時間いっぱいですか。
そうですね、はい、うん、まあ、あのちっちゃな話ですけども、うん、これも再生可能エネルギーのお話ではあります。
まあもう一つ、それに対して日本の食文化、クジラの商業捕鯨はどうなっているんだっていう問題もありますが、時間が足りないみたいです。さあ今日も始めましょう。